4. ヨガ文学上の書籍に親しんだのは、中学卒業の1年前くらいからのことで、前言った通り、国民の友、早稲田文学、しがらみ雑誌、城南評論、それに近松もの、西角もの、露伴もの、紅葉もの、高田早苗氏の美辞学、中江徳助役の医師美学、それらを乱読して、とうとうの空に憧れていた。そしてあるとき、四季古寺に手紙を送って、小説を書くためには、学校生活をやるよりも、中学を終えた上、直ちに上京して、大返しなり、露伴しなりの門下生になりたいと思うが、修正をしてくれぬか、と言ってやった。それに対する古寺の返答は、極めて冷静な文句で、学校の過程を踏まずに、直ちに小説家になるご決心のよし。ご勇気のほどは感服する。けれども貴兄は、家族の経類等はどうなのか。学校を卒業しておけば、まず食うに困るようなことはないが、今から素手で世の中に飛び出す以上は、気活と戦う覚悟がなけりゃならぬ。なお、鴎外、露伴らに紹介せよとのことだが、自分はまだ会ったこともない。たとえ自分が紹介の労を取るにしたところで、門下生になってどれほど得るところがあるか、それは疑問だと思う。とこういう意味の返事であった。その頃、18、9歳の田舎青年であった世は、この移植問題を提供されて、実は一方ならず驚愕したのであった。そしてこの時以来、仙台第二高等学校を中途退学するまで、世の頭には、実に文学統計の上と移植問題とが常に闘争を続けていたのであった。とにかく、この孤児の手紙を受け取ってから、世は考えずにはいられなかった。飯を食うという実際問題に、いつももだえ悩んでいた。なんだか自分のようなか弱い人間に、そんな恐ろしい現実問題が解決ができるであろうかというような恐怖の情に襲われることがしばしばであった。この世の反問を、碧後藤君が孤児に通告してやったときに、孤児はあまり薬が効きすぎたと思ったのか、今度は第二世を激励してきた。それに対して世は、飯が食えぬ、という文章を作って会長したこともあった。中学4年までは学校の試験の成績というようなことを大なる興味を持っていた世は、反動的に極端に学校生活というものを憎むようになった。そこで孤児は、その頃の孤児自身の傾向には反対したことをよくしたためて世に送ってくれたこともあった。けれどもそのよそ行きの忠告の文句のうちに、世は、孤児自身の反問を体読せずにはおかなかった。孤児の反問というのは、やはり学校生活を中止して文学に立とうという一つの焦りであった。もっとも孤児は、その2、3年前可決してから、功を急ぐ念が強くなっていた。かくて孤児は、その後、両3年ならずして、大学を決行したのであった。世もそれに遅れる1、2年にして大学を決行した。借境という能がある。親獅子は舞台に出て舞い、子獅子は橋がかりで舞うのであるが、ちょっと世と四季古寺との関係はそういったような状態であった。古寺はまだ待ってはいかぬ、いかぬと言いながら、舞台で舞い始めたので、世はこらえずに、橋がかりで舞い出したのであった。碧後藤君もその頃は、ほとんど世と同心一体のようなありさまであった。性格の全く異なった二人は、常に同一行動をとっていた。橋がかりの獅子舞は、二匹であったのである。さて世は、中学を3月に卒業して、9月に京都の第三高等学校に入学することになった。 京都遊学が近づいてくるに従って、さすがに嫁入り前の娘のような慌ただしい心持ちがせぬでもなかった。自然その頃は四季小児との手紙の往復よりも京都の学校にある先輩との手紙の往復の方が多くなった。いよいよ京都に行ってからも下宿の番地を知らしたきりくらいで、あまり小児とは通信もしなかったように思う。一段高い楽譜に席を置いたという厳粛な感じに仕返せられて、当家に膝を折って下読みに勤しむことも多く、同時にまた松山の狭い天地を出て初めて大きな都に出たという満足の下に、その千年前の旧都を飽きもせずにうろつき回る日も多かった。歴史があり、物語があり、繁華がある。それらはしばらくの間、若い心を躍らせて、常に道景の巷であった東都の空を思う念も、しばらくの間は薄らいでいた。その時突然、気丈に落ちた一個の郵便は、しばらく静まっていた世の心を、また沢立たしめずには置かなかった。それは、徘徊と題する雑誌であって、故事が、伊藤尚宇、片山東宇諸氏と共に刊行したものであって、その中には、世が故事に送った手紙の端にしたためておいた句が、一二句載っていた。碧後藤君の句も載っていた。碧後藤君は、一年休学したために、中学の卒業は、世よりも一年遅れ、その頃まだ京都へは来ていなかったのである。そして四季小児との音信のまれであったにかかわらず、与と碧後藤君との間の初心の往復は極めて頻繁であった。それには文学以外の記事も多かった。自分の作句が活字となって現れたのは、実にこの徘徊をもってはじめとする。そうして我らの句とともに並べられた名前に、名節、飛風、氷帝、琥珀、明暗、五州、河前、らの名前があった。これらは皆、同郷の先輩であったが、飛風、琥珀、河前、三君のほかは、皆、眉間の人であった。明暗というのは、前の大蔵次官の正田和江君のことである。富士の琥珀君は四季小児よりも前に知っていた。そして京都では南人よりも一番この琥珀君に出会う機会が多かった。それは世の学校の保証人栗伏氏は琥珀君の隕石で、琥珀君は帰郷の行き帰りによくその家に立ち寄ったからであった。ある時は琥珀君と連れ立って帰郷し、記事大阪へ立ち寄って文楽を一緒に聞いたこともあった。世は正五院の化け物屋敷というあだ名のある家に下宿していた。その頃は吉田町にさえ下宿らしい下宿は少なかった。まして学校を少し離れた正五院には下宿らしいものはほとんどなかった。この化け物屋敷も土塀は崩れたまま、雨は盛るままといったような古い大家にゴロゴロと五六人の学生が下宿していた。ある日、すぐ近所の正五院の八つ橋を飼って食っていると、そこへ突然世の名を指して来た客があった。それは四季小児であった。そこでどんな話をしたか忘れたが、とにかく八つ橋を食いながら話した。この時四季小児はいよいよ文化大学の退学を決行して日本新聞入社ということに決まり、家族引き連れのため国へ帰るところであった。それから二人は連れ立って散歩に出た。その時の小児はかつて見た白木綿のへこ帯姿ではなく、瀟洒たる洋服に 美しい靴を履いていった。二人はまず南禅寺へ行って、それからどこかをうろついて、帰りに京極の牛肉屋で牛肉と遠山名物おたふく豆を食った。その翌々日、夜は小路を柊屋に訪ねた。女中に案内されて廊下を通っていると、一人の貴公子は庭石の上にハンケチを置いて、その上をまた小さい石で叩いていた。美しい一人の女中は柱に手をかけて、それを見ながら何とか言っていた。その貴公子らしく見えたのは敷小路であった。何をしておいでるのぞ、と世は立ち止まって聞くと、
昨日高尾に行って取って帰ったもみじをハンケチに移しているのよ、
と言って小路はまだコツコツと叩いた。柱にもたれている女中は炎天たる京都弁で何とか言っては笑った。小路も笑った。世はぼんやりとその光景を見ていた。確かこの日であったと思う。二人が連れ立って嵐山のもみじを見に行ったのは、当時を改装する世の目の前にはたちまち渦政あたりの光景が絵のごとくに浮かぶ。何でも二人は京都の市街を歩いている自分からこのあたりに来るまで、ほとんど何者も目に入らぬようにただ熱心に語り続けていた。それは文学に対する前途の希望を語り合っているのであった。敷小路の顔の浮きやかに晴れ晴れとしていたことは、この京都滞在の時ほど著しいことは前後になかったように思う。何にせよ他年の懸案であった学校生活を一滴して、いよいよ文学者生活に入ることになったのであるから、その一言一行に生き生きした打ち晴れた心持ちの現れているのも道理であることであった。二人は楽しく三軒屋で灰をあげた。それから船にごちそうと酒とを積み込ませて大飛閣までこぎのぼせた。船に積まれたごちそうの皆なくなるまで、二人は嵐山の山影を浴びて前途の希望を語り合った。後年敷小路は、自分はあの時ほど身分不相応の贅沢をしたことはない、と言った。話がちょっと元に戻るが、小路が月の都という小説を苦心経営したのは、世がまだ松山にいる頃であったと記憶する。小路ははじめこれを処女作として世に問うつもりであったらしいが、功を終えてのち、かえってこういう意味のことをその返信の中に漏らしてきた。
世は人間が嫌いだ。世の好きなのは天然だ。世は小説家にはならぬ。世は詩人になる。
言葉は長かったが、意味はこのほかに出なかったと思う。ことにその詩人という字には二重欠点が施してあったと記憶する。小路がその後一年に俳句革新に熱中したのは、この時の決心が根底になっていることと思う。そこでその月の都を懐にして露伴和尚を天王寺藩に問うた時も、小説団よりもかえって俳句の昭和の方が多かったようである。京都声優の後、小路はたちまち必見に王将する暴利の人となった。けれども、官を得れば旅行をした。旅の旅の旅という旅行文となって、日本史上に現れた旅行はその最初のものであった。この自分から小路の手紙には、なんとなく忙しげな心持ちがつきまとっていた。しみじみと世を徹して語るというような ゆったりした心持ちのものはもう見られなくなった。その旅中、伊豆の三島から一葉の写真を世の下宿に送ってくれた。それは、菅笠を下に置いて、わらじの紐を結びつつある姿勢で、こうかけに結び込まれるのぎくかな、という句がしたためてあった。世は京都にある間、日本新聞は購読しなかったのであるが、この気候と前後して、故事の廃論、廃話は、日々の市場に現れて、それらは俳句革新の継承となりつつあるのであった。後年、脱退小句廃話として刊行されたものがこれである。その春休みは、月の星金坊に発刊演習をやる旨が学校の講堂に掲示されたとき、世は誰にも言わず、一人で東京行きを志した。一日の費用、15銭という予算で、徒歩旅行を始めたのであった。けれどもそれは、名古屋を過ぎ、離中に行って、ついに底豆を踏み出し、行こうか帰ろうかと、刈谷の停車場で思案した末、ついに新橋までの切符を買ってしまった。四季小路は驚いて、用を迎え、紹介を旧根岸庵、今の家より2、3軒西の家に開いてくれた。その時は、名節、松、安守、世の4人の会合であったかと思う。そうして世は2、3日滞在の上、帰路は箱根を越え、富士川を渡り、岩淵停車場まで徒歩し、使用の時備が差し迫ったために、それからまた汽車に乗って帰った。同級生は皆、月の瀬の章を解いていたが、世は黙って、根岸庵紹介の盛況を心に繰り返していた。さて、京都の一年も夢の間に過ぎた。世はその前年の冬休みにも、その年の夏休みにも帰省した。が、別に文学上の著作をするのでもなく、あまり俳句を作るのでもなく、碧梧桐君と一緒に歌いなどを歌って遊び暮らした。こう言うと極めてのんきなようであるが、実にその京都遊学の1年間は、精神、肉体ともに耐え難き苦痛と戦った時代であった。それは何冊かの日記になって、今もなお、極定に残っている。吉田町の何とかいう開業医は、世に1年間の静養を勧めた。けれども世は思い切って休学する勇気もなかった。夏休み2ヶ月の方針はだいぶ元気を回復して、今度は碧梧桐君と相携えて再び京都に出た。それから世は同行数人と共に回覧雑誌を始めたり、少女作を試みてみたりした。名節、協定の2君は相次いで吉田の挙動案、またの名、総称案を訪問した。与党碧梧桐君と同宿していた下宿を、他にも同宿人があるにかかわらず、我らは僭越にも各呼んでいた。そうして俳句の友、歌の友は、ここを梁山泊のようにして押しかけてきた。名節沖縄の一句を得るに、苦心惨憺せられると、氷帝君の見るもの聞くものことごとく17時になるのとは、すこぶる我ら二人を驚かすものがあった。かくて直ちに文学者の生活に移るべく、学校生活を嫌悪するの情は、しばらくまた抑えることができなくなってきた。かくして、その学年の終わらぬうちに、世はついに退学を決行して東京に上った。